皆さんこんにちは、コヘイです。
ハルです。
ダンでございます。
ゲームなんとか第88回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
はい。
本日は3人会でございます。
はい、
はい。今回からめでたく収録も2024年と。
そうですね、明けましておめでとうございます。はい、
ます
改めておめでとうございます。
改めてですね。
はい、
まあ、今日もね、いつものようにオープニングトークを始めるんですけれども、
はい。
この番組ちょっとオープニング長いんでね、エピソードの概要欄のところにチャプターのタイムレコードみたいなの書いてますんで、そちら有効活用していただければすぐに本編聞きたいよって方はそちら使ってもらえればなと思います。
はい、
はい、
はい。というわけでオープニング入っていこうかなと思いますけれども、
うん、
今日は最近ハルさんが何をしてるかを聞いてみようかなと思います。
ああ、そうそう、なんか前回俺そういや話してないからねみたいな感じもあるんですけど、
うん、
そういやなんか前回あたりも龍が如くセブン外伝実は終わったんすよねなんて話をちょろっと、あ、俺も終わった終わったなんて話をしてたんですけど、そういや俺、うん、ダンさんもやっててで、うん、ダンさんもクリアしたっていう話を聞いてたけど、そういや番組で話してないねって思って
話してない、うん、まあ僕一人で話してもね、まあハルさんもどうせやるだろうし
当時まだ俺終わってなかったからね。
そう
どうでした。ゲームパスでやったんですけど、2人とも、
まあ基本的にはね、前もどっかで話したかと思いますが、うんうん、龍が如くセブンの方ね、外伝じゃなくて、セブンの方の裏の話っていうかね、その時、キリュウちゃんは何をしてたかみたいな話なので、
うんうん、
まあ、ざっくりとしたこう、話の進み方、その全体的な、うんうんうん、それはまあ結構、まあ分かっちゃってるっちゃ分かっちゃってるんですけど、
まあそうね。
でも、その中でも、まあ、ちょっとしたこう、意外性というか、
うん、
ね、
うん、
プレイヤーのいい意味での裏切りみたいなものがこう、うん、展開があったりとかして、うん、あ、そんな状態であれをあの状況を迎えていたのかみたいなのがこう分かったりとかしてね、そういう部分も面白かったですし、うん、やっぱ単純に桐生ちゃんがね、まあ、多分他の番組とかでも言ってるとかと思うんであれですけども、最後のあたりで結構泣かせに来るというか、
な
あ、うん、結構すごいそのしっかり泣かせに来るんで、
うん、
まあ、僕は泣きはしなかったけど、でもまあなんかこうドストレートにそれをぶっこんでくるから、
うんうん、
なんかやっぱグッとくるものがあったなってい
う。いや、そうなんだよね、俺らはさ、うん、その龍が如くのさ6までのシリーズは自分でプレイはほぼほぼしてないじゃない、
うん、してない。
多分ダンサーもやってないと思うんだけど、うん、
試してみたけど、うん、ちょっとねダメでした僕は。一気にできるかなと思ったけどできなかった、
うん、俺もプレイはもうちょっとあまりにも長すぎるんで諦めて、その、
うんうん、
動画だけ見ようかなと思って、その、
うん、
カットシーンの動画をひたすら見るっていうことをやってたんだけど、2の途中ぐらいであまりにも時間がかかるんで、いつの間にか頓挫しててみたいなぐらいの、まあ、一応なんか6までにどういう大枠話の流れがあったのかみたいな、セブンガイデンのやる前に一応チェックはしてはいたんだけど、言うてでもプレイした人と同じ考えは持てないよなみたいなはちょっと、
そうでしょうね、確かにね、
やっぱその、キリュウちゃんの物語へのファンサービスというかファンディスクというかね、うん、みたいなポジションはやっぱり今回のはちょっと強かったんだろうなっていうのがあるから、
まあ、そうですね、
それで楽しめなかったかっていうと全然楽しめたんだけど、それを知ってたらやっぱり全然この感じ方が違ったんだろうなっていうのはなんか
すごい、それは間違いないでしょうね、
感じだからなんか分かんないけど、あ、この場所はなんか前のシリーズのこれがあった場所じゃんみたいなのがどうやらなんかいっぱいあるっぽいんね、
うん、
なんかね、
あ、ポケサーが復活してるみたいなね、
うん、ポケサーも知らないしね、
うん、
俺ね、
僕も、うん、ミニ四駆かなみたいな、
ミニ四駆、あ、ミニ四駆っていうと怒られるのかなみたいな、
うん、
でもどう見てもなんかミニ四駆っていうかすげえめっちゃ作り込まれてて笑っちゃったんだけど、
いやめちゃくちゃ
下手なミニ四駆ゲームみたいなやつより全然なんかちゃんとしてそうな、
多分これシリーズ全体で言えるんだろうけど、もう本当にミニゲームがめちゃくちゃ多いっていうか、
いや、まあ、ね、
しっかりしてるんですよね、
将棋があったりダーツがあって、うん、俺ダーツは意外とお気に入りだったんだけど、うん、あ、このダーツ難しくていいなと思って結構なんか感心しちゃった、ね、 まあ、にしてもなんか本編を遊んでると、あの若干いやいいからなんかサブゲーム遊べよみたいなこうゾーンがあるじゃない、うんうん、シナリオ上、ね、やらされるみたいなところがあって、
うんうんうんうん、
いや別に別にまあ基本は本編進めてんだけどなみたいな、この
わかるわかる
もどかしさはやっぱりあの外伝じゃないあのセブンの方からやっぱりそれはちょっと感じてはいたけどね。
いやわかる、いやそれはでもまあ本当にまあ好き好きだとは思うんですよ、ね、
そうそうそうそうそう、であってもいいなと思うんだけどね、
うんうん、やっぱこうセガさんというか、まあ、龍が如くスタジオさんからするとこんないろんな遊びができますよと、
う
ん、ストーリーだけじゃなくていろんなミニゲーム遊んでねって、でいろんなミニゲームを楽しんでる桐生ちゃんもしくは春日を、うん、の表情を楽しんでねっていうんで、多分すごいやっぱり、うん、あのいろんなカットシーンとかその、うんね、いろんな表情とかセリフとかもめちゃくちゃ用意してると思うんで、それを多分全体的に楽しむのが龍が如くシリーズなんだろうなっていう感じはすごい僕は感じたんですけど、
うんうんうん、
でもなんかねやっぱすごい内容がシリアスじゃないですか基本的に、うんうん、龍が如くって、
うんうん、で割とねなんか急がなきゃじゃないけど、
ね、
こうなんかまあある種切羽詰まられるような内容だったりはするんだけど、でもなんかシナリオの進行上えここでそんなことするのみたいな感じでちょっとサブゲーム遊びなさいよっていうゾーンが入ってきたりすると、
そうそうそうそう、
うんまあ、うん、そういうゲームだもんねと して自分を納得させる感じはちょっと正直あったわ。それがつまらないとかじゃないんだよ、全然よくできてる。
そうなんだよ、だから気持ちとしてはやっぱストーリー先に進めたいっていう気持ちの方が勝っちゃうっていうか、
すごいさっきまで人殴りまくってたのに急にカラオケ行くみたいなさ
そうそうそうノリノリで歌っちゃうみたいなね
そうそうそう、まあ、そこのギャップもおもろいのよ、おもろいんだけど、うん、でもさっきまですげえ渋く決めてた桐生ちゃんがさ、
う
ん、なんとかのーとか言ってカラオケ歌うみたいなかと思ったら急にビリヤードやり始めるとかさ、
うん、
あれだけどね、ゴルフやり始めたりとかね。
なるほどね、
まあまあまあそんな感じですかね。
それも、うん、どれもちゃんと作り込まれてるのは作り込まれてる、だからなんか、うん、龍が如くプラスなんかセガテーマパークみたいな、
あそれはそう感じますね本当ね、
そうそうそう、うん、だからもうそういうもんだんだなみたいなね感じは正直あるけど、
過去のセガ作品とかも遊べちゃったりするし、
そうそうそう、うん、セガマーク2のね、うん、筐体がそのまま、うん、筐体というかゲーム機がそのまま置いてあってセガマーク2のゲームソフトがなんかよくわかんないけどずらーっとあるのね、うん、なんか上最初3つぐらい遊べますけどなんかクリアしていくと下の方いっぱいなんかタイトルすげーセガマーク2のソフト遊べますよっていうの、うんうん、俺何のゲームやってたんだっけみたいになるのね変なゲームだなと思って、
えちなみにこうセブン外伝、外伝はプレイ時間どのくらいになったの、
うん、どんぐらい10
どうだろう
時間くらいそんな言ってたかなっていう感じ、
あでもちょうどいいか、う
ん、そんなに長くはなかったかな、
うんうん、
ゲーム性は違うんだろうけどもセブンは結構長かったって言ってたよね、
セブンは長かったっすね、
うんうん、外伝は本当にあのコアのシナリオ部分だけ言ったら多分そんなに長さはないんじゃない
ないと思いますね、そんなにね、
うんうん、結構コンパクトに収まってるけど、まあ、そこの中に龍が如くっぽいこう重厚感があるね、シナリオが一応ちゃんと詰まってて、ね、まあ、いいキャラクターした味方なり悪役なりがいっぱい出てきて、うんこうね、いいやり取りをしてくれるっていう感じではあるね、
うん、
確か
に、うん、
そこは楽しめたなやっぱりな、
やっぱ単純に俳優さんがねしっかり声優としてさんそのまま参加されてるから、うん、やっぱたそうカットシーンがやっぱ面白いんですよね、なんかドラマとして見てておもろいっていうか、うんうん、いい演技してくださるんで、
うんうん、
やっぱそれを見るゲームだなって僕はすごく感じましたね、うん、僕のプレイの仕方というか僕の楽しみ方はそんな感じ、
うんうん、まあそれはそうね、ダンさん好きなキャラとかいました、
僕はね、
う
ん、そうだな、やっぱあの彼かな、ちょっとごめんなさい今もう名前も出てこないんだけどあのそう般若の面
獅子堂、
そうそうそうそう獅子堂、
うんうんうん、
あの俳優さんちょっと好きで、もともと
はいはいはいはい、
うん、で、あこの人かと思ってい
いキャラクターしてましたね、
そうそうそうそう、あれあの人はねなんか極道してんなって感じがあってすごく良かったなと思いますね
あ俺その人と、うん、まあその人の上司というかね、あ目上の人のあの鶴のグラサンをかけた人がいるんですけど、
うんうんうんうん、
その人がいい味出してんだよね、なんかね
いいっすね、
うん、あそれもあの実際のね、うん、役者さんのモデルを使ったというか、うん、まあ、まあその人が演技してるんだろうね多分ね、
うん、
そのモデルだけどいいキャラクターしてたな、うん、なんかあの読めないというか どういうキャラなのこの人みたいな感じもありつつで
そうね確かにね、うんうん、
まあそこからの一応まあ8につなげる流れもありつつみたいなのもちゃんとありましたしね、うん、
セブン外伝終わったらあの8のちょっとした体験版みたいなのができるみたいな感じでね。
あ、そう、俺それ一切触ってないんだよね。
僕もねちょこっとだけ本当にちょこっとだけ触ってあやめとこうと思ったんですよ ね、
そうね
申し訳ないんだけど、いや普通に A8 出たら別に買わせるつもりの反則のための体験版なんだろうから、
うん、
僕はまああのいや多分やるから
やるしなって、
う
ん、
なるほどね。
なんか今中途半端に
情報を抑えといた方がいいかなって思って、
そうかじりたくないなって思っちゃって、
うんうん、その時のねなんか驚きみたいのがあれば、
うんうんうん、
大事にしときたいよねってのがあったから、うんまあ、いいかみたいな。
うん、
まあまあそっちも8もだってワンデーゲームバースでしょ。も
うそうですよ、
発売
すごいよな、
ねえ、
珍しいっすから。
いやこれはだからどれだけゲームパスがね普及してるのかっていうことですよ。
まあ確かにね、
ね、セガさんもね、だって大きなセガの中でも結構大きなシリーズだと思いますよ、
うんうんうん、
稼ぎ頭というか
龍
が如くシリーズは
本当に本当に
ね、そう考えたらそれをやっぱねもう発売初日から、ね
うん、
あのゲームパスでプレイできますっていうことは、まあ、それなりのこう関係性というかそれなりのこうメリットがあるからそうしてるんだろうなってやっぱ感じるんで、
う
ん、
そうだね、
うんうん、
あでもセブンガイデンでさ、
うん、
やっぱ個人的にはバトルがアクションなのはなんかあんまりうん、なんかもぞもぞはしたな。
あ、まあ、僕らとしてはやっぱり ね、 そのね RPG スタイルというかあの、ね、コマンド式がね、
うん、
なんていうか慣れちゃってたから、
うん、
だって構えほとんど変えなかったもん僕
ずっと王竜みたいな。
そう、僕もずっと王竜でした、
うん、エージェントスタイル、うん、使いづらくないって思ってやつ、う
ん、小平さんあの TGS 行った時にちょっとプレイしたじゃないですか、
うんうん、そこはちょっとわかるよ、その構えがあるっていう
の、う
ん
う
ん、
そうエージェントあのなんかこうね蜂を飛ばすって言ってこう、
うんうん、
あれ何でしたっけ飛んでいくやつ、
ガジェット、
そう、まあなんかそう、うん、ガジェットいろいろ使ったりとかして、
はいはいは
い、いろいろこうできたけど、
うん、
全体的にやっぱダメージが少ないんですよね。
そうだね、まあ、その代わり、うん、あの大多数と戦うのに向いてそうな、
まあ、向いてるみたいな、
まあまあまあ、うん、攻撃ができますよみたいな使い分けだった
けど、ね、もうゴリゴリパワーでいいだろうみたいな
腕ぶん回して
単純に王竜の、そう王竜の時のやっぱキリちゃんがかっこいいなって思うんですよね、
うん、いやまあそれも分からんでもないけど、
うんうんうん、
なんかシンプルになんか小細工してない感じで、であとなんか普通に攻撃ためとかがあってさ、ための威力高えなみたいなのがあったりとか、
うんうん、なんかパリーみたいなこともできたじゃないですか、
うんうんうん
うん、基本的にはもうあれを多用する感じでボス戦はやってましたね、
うんうん、ここはちょっと思ったけどな、
まあまあ、
なるほどね、
まあ、でもその辺のゲームスタイルも含めて、まあ、8では、
うん
まあ、ある意味最後みたいな雰囲気になってくのかしら、どうなのか
どうなんでしょうね、キリュウちゃんどうなるのかな8で、
どうなるんでしょうね、もうちょっとあのトレーラー見るとネタバレ感があるような情報はもう出回ってますけど、まあ
ね、
ちょっとなんか、ね、あでも7外でクリアするとなんでキリュウちゃんも、うん、その春日と一緒にハワイにいるのかみたいな話はちゃんと、
ああまあまあなんとなく分かるようになってますね、
レールは引いてありましたね、
ほうほうほう、う
ん、ああそういうんでキリュウちゃんもハワイ行くんか、
うん
うん、はしっかりその序章的な流れにも一応ちゃんとなってますね、うん、8もね、
そうですね、まあ、本当に綺麗に8を買ってくださいねみたいな感じの流れが綺麗にできてんなっていう感じがし、うんうん、すごくしましたね、
うん、ただ誰か、まあ、お便りかなんかで言ってたのかな、あのイワゴーティの方だったかちょっと覚えてないですけど、セブン外伝をセブンやる前にやる人、まあ、あんまりいないかもしれないけど、セブン外伝を先にやっちゃうと完全にネタバレ食らうんで、あの気をつけてねっていうのが書いてあって、
ね、
プレイしながら、ね、ああ確かにと思って
間違いないですね、
ああ確かになって思っちゃったよね、
うんうんう
ん、まあ、あんまりそのまでやる人はまあいないかなという気はするけども、
うんうんうん、
一応ねそこは確かに気をつけた方がいいかもなと思いました、
うんうん、
なるほどね、セブン外伝、
セブン外伝
いいじゃないの、
感じでしたけどね、うん、まあ8への期待が高まる感じ、
ね、そうですね、
うん
うん
うん、
そうよね、
キリュウちゃんはコマンドバトルでありながらなんかこうちょっとアクション要素もあるみたいな、ちょっと特殊な
そうです、ね、
戦闘スタイルになりますけど、
ゲージがたまるとボコれるっていうターンバトルじゃ一人だけなくなるっていうあれはやっぱやってみたいね、
ねえ
どうなっちゃう、
うん、 楽しみですね。
何度聞いても意味がわからなくて面白 い、
いやそうだよね、なんかね、サンバタルのゲームで急に一人だけうろうろ浮き抜き出しちゃうわけだから、ね、敵のところ行ってぶん殴るっていう、
そう、普通にアクションゲームとしてのキリュウちゃんがそこにいるっていうことですから ね、
そうだね、他の単性のゲームでもちょっと輸入してほしいぐらいだよね、なんかそ
のうん、いやおもろいですよねそれね、
うん、なるほどな、うん、でも龍が如く以外では何、うん、か言ってた？
あとはね、ほんとネットフリックス最近入りまして、年末年始でね、おー、久々に、だからちょっとゲーム、うん、それのせいであんまりゲームやってないみたいなの若干あるんですけど、
おーおーお
ー、それでやっとあのサイバーパンクのエッジランナーズを見始めたり、
おお、ついに、
うん、ダンさん見たんだっけ？
見ました。
まあ俺もまだ途中3話ぐらいまでしか見てないんでちょっとあれなんですけど。
ああもうじゃあもう全然もう、うん、はい、
あでもなんか、はい、あのサイバーパンクをやってると分かる用語みたいのバンバン出てくるなと思って、
ああ
逆にダンさんこれゲームやってなくてこれ話ついていけたのかなみたいな、
全然めちゃくちゃ面白く見ました、
大丈夫でした、サイバーサイボとかって急に言われても意味分からんくないとか思って、
ああまあでもそこはやっぱり脚本がうまいんでしょうね
あまあね、なんとなく
分かんなくても、うん、ついていけるような、うんうんうん、関係ないぐらいやっぱ面白かったっすよ、やっぱ、うん、
テンポ感とかめちゃくちゃいいっすね、
うん、
それは本当そう思いますわ、
うん、
でも俺知ってるからこそ嫁さんに、いやサイバーサイボーってこういうサイボーグ化した人がこうあんまりサイボーグ化しすぎると精神がおかしくなっちゃって暴走してなんか、うん、最高な人になっちゃうんすよみたいなことをなんかボソボソ言いながら、うん、見てたりとかしてますけどね、
あんな風になっちゃうよみたいなキャラが最初の方にこう脇役っていうかこうモブキャラで出てくるじゃないです か、 うん、だからああいうのでも見た目で一発でやりすぎるとああなっちゃうよっていうのでもうすぐ分かるようになってるから、うんうんうん、やっぱ上手いんでしょうね、うんうん、そういうのがね、
そうそうそう、そういうゲームであったよねとか、あのゲーム内で人からこう電話がかかってくる時のその着信の音がそのまんまだったりとか、めちゃ聞き覚えあるみたいな、
あやっぱそういうのはプレイしてないとわーって思えないから、
そうそうそう、トゥルントゥルンみたいな、なんかちょっとふわっとした音ね、あこれこれと思っちゃって、懐かしい懐かしいと思って、最近やってなかったからなんかすげえ懐かしいですとすら思っちゃって、あれもそのネットフリックスでね、
うん、
オンリーのやつなんでいいのかなってこと、うんうんうんうん、あと前ちょろっとだけ話したメイドインアビスをね、見てて実はゲームやってるんすっていう流れでメイドインアビスの、
うん、
1期のアニメがあって、その後は映画版があって、その後2期のアニメが現状あるんですけど、それと映画と今2期を見始めて、
うん、
ああなるほど年がてアニメだなって思っている、
そうですね
年がてアニメだな、本当
にすごいっすよねあれね
どういう意味でって思うけど、
いやまあいろんな意味でですよ
いや単純に世界設定は面白いけどね、
うん、あのいや面白いと思う、
そうそうそう、うんうん、で俺今ゲームをやってるんですよ、 PS4 で一応出てるメイドインアビスのね、
う
ん
う
ん、そ
うそう、はいはい、
それもね、あの元のメイドインアビスを、まあ、元も一番最初は漫画なんですけど、その後アニメ化されて、
うん、
でそれをスパチュンがゲーム化したみたいな、はいはい、一応流れなんですけど、
うんうんうん、うんうん、
あのもともとねメイドインアビスの設定が結構ゲームっぽいんですよ、
あ世界線、うん、確かにね、うん、言われてみれば、うんうん、そうね、なんか階層に分かれててモンスターが出てきてみたいな世界観、
そもそも世界のどっかにとある時に発見されたすごい大穴がある島がありましたと、うん、でその大穴にこうみんなこう未知の大穴なのでみんなこう飛び込ん危機として飛び込んでって、いろんなこう、しかも中に異物っていう、うん、まあその現代文明ではない文明のこうテクノロジーがあるようなものが落ちてて、それを回収してきて売ったりとかして、そういうので生計を立てるような人がその大穴の周りに住み始めて、そこが町になって、そこでちょっとしたそこの独自の文明的なのができてるようなベースの世界観があってたなみたいな、でその大穴に潜るのはわりかし、まあモンスターがいるとはいえ潜るのは簡単なんだけど、帰ろうとすると上昇負荷っていう、その体にめちゃくちゃ負担がかかるっていう、行きはよいよい帰りはつらいのが、その場所にはそういう理由は分からんけど、そういうルールがあるみたいな前提があって、そうそうそうそう、でその中でこうなんかちょっと深いところまで潜るといいものがあったりとかするみたいなね。アニメは基本的にもう私は最下層まで行くってその主人公の女の子が言い出して、でまあいろんな出会いがあるんだけど、まあ基本的にはそういう流れで、基本的に潜って潜って潜ってっていうのがアニメなんだけど、それをひたすら潜ってじゃなくて行ったり来たり、こう潜ったり戻ったり潜ったり戻ったりを割とするのがゲーム版みたいな、
へえ、確かにゲームでやりたいなって思ってましたわ。
なんか、うん、話し上げ聞くとあの世界樹の迷宮とか不思議のダンジョン系を思い出すな。
そうですね、だからまあ、ね、多分基本的な着想はそういう部分にあるんじゃないかな。もうダンジョンですよね、やっぱね、発想としてはね。
そうそう、まあ、プラス上昇負荷っていうのは結構独特だなと思う。
そうですね、
しかもその穴の上の方でかかる上昇負荷はそんなでもないんですよ。上に上がって、まあ、気持ち悪くなって吐くぐらいの感じだけど、下の方に行くとちょっと上がるとあのもう人間の健常保てなくなるとか、そういうレベルの話、シンプルにあの穴という穴から血を吹き出して死ぬとかっていう、
死ぬ
とんでもねえ上昇負荷っていうそのルールがあって、で深いところまで行ったらいいけどもう戻るのは無理みたいな世界観
にな
っちゃう。そうそうそう、でまあまあその途中のところだと、まあ、めまいがして幻覚が見えるとかそういう上昇負荷がかかったりするけど、一応それもゲームでちゃんと再現しようとしてて、
へ
上の方だと確かにね、あの自分のパラメーターでライフとその空腹ゲージとスタミナみたいのがあるのね、まあ、そのソウルシリーズにプラスそのお腹空いてるゲージみたいのがあるみたいな、
ますますなんか不思議のダンジョンになってくる
確かにね、
トルネコとほぼ一緒、
あ、うん、そうかもね、確かにあれもお腹空くみたいな、
パンが落ちてるでしょ、大きなパンが、
ね、ねえのお弁当をな、
そうかもしれない、あれはそもそも上に戻れなかったけどね、
いざとなったら薬草を食べるっていうな、
薬草で5を回復するんですよ、
いやでもそうそう、現地調達っていうのは基本だからね、確かにね、
うんうん、
そうそう、はいはいはい、で、うん、その、まあ、3層とか4層ってちょっと深めのところに行って、まあ、うん、そのエリアの中でちょっとなんかこうギミックみたいなのがあって、なんか上に行かなきゃいけないよねここみたいなところがあったりするのよ。でそういうところでうっかりこう思ったよりも上の方にピョンって行っちゃったりすると、その上昇負荷がいきなりドーンってかかってきたりするわけ、
う
ん、でそうすると浅い階層だとギューって吐いてお腹ゲージが減るみたいなのが済むんだけど、上の階層だとなんかもう、まあ、ゲローって吐いた時にダメージも一緒に受けるし、でなんかパッて前見たら前に街で待ってる人たちが見えたりとかするの、
あ幻覚が見え始める、
そういろんな人がなんか歩いてたりとかフラフラしてたりとかするの、ここにいるはずないのにみたいなやつが見えたりとか、でまっすぐ進もうと思ってスティック前に倒したら左に進むのね、
いや
めまいみたいになって
た、そうそうそうそう、それをなんかゲームとしてもなんか果敢に再現しようと思ってて、でそれで周りに敵とかがいたらもうなんかパニックになるわけよ、軽くあやべやべやべやべって、はいはいはい、
なるほどね、
でそのまま死んだりとかねするみたいな、なんかあのその作品の世界設定をなんかうまいこと再現しようとしてるなー感は結構あって、結構ねその辺ではなんか元の作品の世界観を補完するというか世界観を体験するみたいなところで、はいはいはい、なんか自分の中ではいい補完のされ方してるなっていう感覚で遊んでます。
なるほどね、
僕はあのアニメの一期しか見てないんですけど、
うんうん、
でも圧倒的な名作だなってやっぱ僕はすごく感じたのは、
うんうん、
あんなにファンタジーな世界観であんなに可愛らしいやっぱり絵柄なのに
絵柄可愛いんだよね、
うん、絶望感がやっぱすごいんですよ、圧倒的な絶望なんですよね、その
ほうほうほう、
どしがたい展開ね、
そうそうそうそうそれそのご都合の主義は全くないんですよ、ルール通りに主人公たちが窮地に陥って、で女の子はその確かお母さんがもともとそこまで行ったみたいな設定じゃなかったでしたっけ、そうそう、でそこから
すごい伝説のタンクス
か
みたいな、ね、
そうか帰ってこなくなっちゃったみたいな話でしたよね、
うんうん、
でお母さんに会いに行くのも一つのなんかこう目的みたいな、で自分自身も探求心が強いから、うんうん、私行くんだもんって言ったら聞かないみたいな感じの子で、うんうん、なんかワンパクみたいな感じのテンションでそういうノリでずっと行くんだけど、うん、いざ本当に窮地に陥った時の彼女の覚悟の強さみたいなものを見せられるシーンがあって、うん、まあそれはまあその多分一期の中で一番有名なシーンだと思うんですけど、
うん、
そこのシーンがねやっぱね見せられた時に、うん、やっぱ自分の生き方とか考え直しちゃうレベルですごいものだなっていう、すごいものを見せられてるなっていう感じはすごくしたんで、
そう、ね、作品としてもその辺の描き方は面白いよね、うん、だって普通の現代の人が考えたらそんな行ったら戻ってこれねえかもしれないっていうか戻ってこれないよねっていう場所に危機として潜り込んでいくんですよ主人公、
そう
そ行くっつって、
あその行って痛い目にあって、はあ、はあ、あ甘かったみたいな、うん、なんか、
はあはあ、
もう甘く見てたみたいなね、もっと慎重になるべきだったってなるんじゃなくて、うん、 これぐらいは想定内だっていう感じなんですね。
まあ、うん、そうだ、
まあ、想定内というか、まあそうですね、まあ、それをちゃんと受け入れてる感じ、うんうん、彼女自身が、
は
あ
は
あ
はあ、
うん、受け入れた上で自分の中での優先順位がちゃんときっちりついてて、その何を捨てて何を残すかみたいなのが彼女の中でしっかりあるっていう感じが、うん、なんか尊敬できるなっていう感じがすごくして、う
ん、でもそれでもそんな地獄に危機として飛び込んでいく主人公、うん、幼い、比較的幼い主人公を、
うん、
世界観としてはあいつ頭おかしいとも言えないんだよね。
ま
あ、
そうですね。
それは確かに成り
立ってる街だからね。
この文明っていうか、こういう世界観を持っているこういう街にいたら、確かにそう考える人も出てきてもおかしくないよな、みたいな。
うんうん。
うまいことになってるとか。
うん、
うん。その辺は結構、こう考える子も出てくるよね、みたいな。
うん。
なるほどね。
まあ。話はあれですけど、
ええ、
ネトフリ入ったんだったらドラゴンズドグマもアニメがありますので、
すっかり忘れておりました、
ええ、もし あれだったら2がね出て、まあ、プレイする前に見ていただけると、う
ん、とりあえずウィッチャーは入れましたけど、
あ
ウィッチャーとか鬼武者とか、ね、
ウィッチャーおもろいっすよ、ウィッチャーのドラマ。
でもウィッチャー結構シーズン X とか書いてやって
あ、まあ確かにね、
重いなって思ってそういう意味では
まあ、ゲラルトがだいぶ若い印象ではありますけれども、
ね、
まあ、逆にそっちは俺原作知らないからね、ゲームの方
あ、そっかそっか、
うんうん、あ、そっか、そうなんですよ、俺だけやってないよね。
あ、そっか、
ゲラルトさんもいいと思えば、
う
ん、
だから逆にそっちはこう実写版先でもおもれかなとか思ったりする。
ウィッチャーもだって次回作作ってるっていう話はなんかあったからな。
超楽しみですね。
いいなギャーン、
うん、だからもうサイバーパンクに引き続きその CD プロジェクトレッドがね、
うん
うん、
また花咲くというか熱い展開になってくるのかなっていう感じですかね。
そうですね。でもネットフリックス見てたらゲームはできないし、ね、ゲームやってたらネットフリックス見れないだろうなっていうこのジレンマはあるよ今。サイバーパンク見たら絶対ゲームやりたくなるじゃん。
そう、ね、相乗効果でね、両方の作品が楽しめると。
サブスクは恐ろしいぞ、ね、
精神と時の部屋をください、以上です。
はい。
まあまあまあ今日もねオープニングたっぷり話すんでね、本編に行きましょうかね。
はい、
今日の本編はお便り会になりますんでね、うん、
はい、
早速本編入っていこうかと思います。
はい、はい、
本編です。
はい、はい、お便り会です。
はい、新年最初のお便り会になります。
はい、
うん、
まあ、お便りこれまでもらってるのは全部こう2023年中のお便りにはなるんですけれども、
うんうん、
まあそのユアコッティのやつとかがねお便り後半の方にあったんで、それちょっと最初に読ませてもらいたいなと思いまして、今日僕から一個読ませていただこうかなと思います。
はい、
ビワママさんからいただきました。
ありがとうございます。
件名がユアコッティのお礼と、
うん、
本文読ませていただきますと、はじめましてビワママと申します。
うん、
この度イワゴティでスクエニのハーベステラというゲームのレビューを書き、ゲームクロッシングさんで賞、に選んでいただきました。
いや、おめでとうございます。
企画をしていただいたゲームなんとかさんにお礼と、どうしても伝えたいことがありましてお便りいたしました。
うん、
それはゲームなんとかのおかげかっこせいで、視聴ポッドキャストが増え続けているということ。
うんうんうん。
小平さんつながりでハヤツーを聞き、ハル、うん、さんつながりで音亀を聞き、
あざす、
うん、古くは墓場のラジオさんから最近ではゲハナシさんまでコラボされた方の番組を聞き、
うんうん、
素晴らしい、
そして今回ユアゴティ企画に至ってはコラボ番組さんが21個ですってどれだけ聞く番組を増やす気ですか。
無理ない程度に。、う
ん、ということで、賞をいただいたゲームクロッシングさんはもちろんのこと、他の番組も気になったところから遡って聞いてしまっております。
うん、
時間が足りないという嬉しい悲鳴をお伝えしたくお便りした次第でした。
うん、
ではまた来年もユアゴティ企画を楽しみにしているとともに、これも何かの縁といろいろな番組さんにお便りをしてみようと思っています。
うん、
皆様寒くなってきましたがご自愛くださいませ。ゲーム系ポッドキャスト盛り上がれといった内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
そうやって聞き回ってもらえるのがこう、まあ、願った通りというかね、ありがたい限りですね。
まあ、コラボするとはそういう、まあ、
うんうん、
意図みたいなのも、まあ、もちろんありますから、
ね、うん、当然そうですね。
うんうんうん、
まあ、確かに現実21番組新たに聞くのはちょっとしんどいですよね。それはそうですよね。
そうですね。
確かにね。うん、
まあ、なのでね、こう、自分にこう、合うものみたいなのを見つけてもらってね、聞くっていうのができればいいなと思いますよね。まあね、そしてね、去年末にやっていた You Are Gotti 2023はね、まあ、本当に僕個人としてはすごく実りのある内容になったなと思ってはいるんでね。まあ、その、来年じゃないか、今年か。2024年に同じようなことか、まあ、できるかどうかは、まあ、ユアゴティの中の人とは全く話し合ってないんでね、こう、全く想像がつかないんですけどね。まあ、何かできればいいなとは、今のところ思っていますよ。
うん、はい。まあ、参加していただいた皆さん、ありがとうございます。
いや、本当ありがとうございます、ね。
本当そうですよね。多分、もう、これを、ね、僕らが今収録してる時点でも、もうね、あの、中の方が、受賞された方々に直接ご連絡されて。
はいはいはい、はい。
ね。で、ちらほらね、X 見てると、うん、もらったポイントでこれ買いますとかっていうご報告をいただいてたりとかして、
ね、
もう、こっち本当に嬉しい限りですよね。つい最近では、ストローク買いましたみたいなのもね、見たりとか。
ああ、見た見た。
嬉しい。
そういう、ああ、なるほど、みたいな。
さすがにちょっと足出ただろうけどな、みたいなね。
まあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあ。
でもちょうどセールやってたみたいなんでね。
そうですね。
そうよね。まあもちろんね、その、当選賞に選ばれた選ばれてないみたいなのはもちろんありますけども、まあその前もどっかで話したんですけども、そのイヤゴティの中でレビュー書かれているタイトルって、まあ、そのレビューの内容かなりの熱量が多いもの、熱量があるものが多いんでね。まあ、改めて見てもらって、あ、響くものがあったよってのがあったら、そのゲーム買ってみて、遊んでみるっていうのができれば、多分本当にね、いいと思いますからね。
そうですね。
もともとね、その年に出た最新タイトルをっていう風な内容ではないので、ある意味レビューの内容もその全然こう最新じゃないからなんだっていうのはないのでね、いつ読んでいつ遊んでみてもその時々で多分楽しみ方は全然あると思うので、皆さんもぜひこう年末過ぎちゃったからなと思うことはなく、改めてユアゴティとか見てもらって、あのゲームどうだったかなっていうのはこう参考にしてもらえればなと思います。
はい
はいですね、というようなお話でございました。
ありがとうございます。
お便りありがとうございました。今年もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
じゃあこのまま流れでこう2つ目、今度は春さんにお願いしましょうかね。
はいはいはい、よかったです。じゃあ、お名前が山田くんさん。
はい、
本文、皆様お疲れ様です。半年ほど前にこの番組を発見し、一部飛ばしつつも最新回まで拝聴しました。
ありがとうございます。
連続して聞いているので気になったのですが、年を追うごとに話題の新作やエッジの効いたセンスがいいゲームを褒める内容がメインになっており、ゲームが上手くもなければ詳しくもないけれど、とにかくゲームの話がしたい感が薄れているように感じます。長年配信を続けられており、番組に対するアプローチも変化することもあるのでしょうが、ゲームの話をしたくて番組があるというより、番組があるからゲームの話をしているような感覚が回を追うごとに強くなっていると感じます。
なるほど。
配信される当人型から見て昔のようにできないなど変化している部分があるのは仕方ないことだと承知しておりますが、耳障りのいいゲーム紹介ではなく、ゲーム好きなおじさんたちの気ままな雑談が好きで聞き始めたので、一リスナーとしては率直な思いを今回お送りさせていただいております。もし思うことがありましたら、今後の番組作りの参考にしていただけますと幸いです。長文失礼しました、ということです。
ありがとうございます。
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 ああ、難しいね。
という情報提供をいただきました。
ありがとうございますね。
これ多分批判ではないんだろうなと思って、そう、情報提供的な感覚で受け取ってるんですけど、そういう人もおるでっていうね、そう、感覚で受け取ってるんですけど。でも実際どうなんだろうね、感覚的には。なんか、その自覚みたいのはなんかあったりしましたか？
その、この人が言ってくれてるのとズバッと一致する話ではないと思うし、あくまでもこう、僕が自覚してる範囲でいくと、この番組も5年ぐらい、やっていて、昔やったテーマまんま同じこと話すわけにもいかないから、だんだん話す話題がなくなってきたなということはこうちょいちょい感じるよね。
いや、ことさら懐かしネタはそれあるよね。
うんうん、前どっかで話したなこれみたいなこう自分で引っかかるというかね、それはまああるなと思っていて、まあ、そういうのがまあそれこそこう
ワイワイ感みたいなところを減ってるように感じてるみたいな、そういうのあったりするのかなとはちょっと思ったりする。
そういうのはあるかもな、ね、若干薄くつながるんじゃないかなとは思ったりするかな、
うんうん、そうね、うん、まああとは言われてるように長年こう続けてると番組に対するアプローチが変わるっていうのはまあなんとなく意識してるところで言えば、うん、それこそあんまりネガティブなことはまあ言わない方がいいって思ってるっていうよりかは言わなくてもいいかなというか優先度が低いっていう感覚は昔より強いかもしれない。いや別にこれまあ言わんでもいいかみたいな。
うん。
うん。なんか言って、でもそれ面白くなるの？いやっていうか、そもそもなんか制作者のこととか正直考えてしまう節はあるの。自分もその、もの作ってる人間側でもあったりするから。まあそれも番組もそうだし、うん、その、自分だと音楽作ってたりとかっていうのももちろんあるから。うん、これ、言う必要あるみたいなのもあったりするから。だからなんかそういうので、こう、ちょっと、もしかしたら、直接的には書いてないけど、ちょっと批判的な意見だったりとかさ、そういうのも欲しいよね、みたいなさ、うんうん、思ったなら言ってほしいよね、みたいなのあるかもしんないけど、優先度は昔よりは、やっぱ、低くなったかな、というのは、自覚は多少ありますね。まあ、そういうのはあるかな、とは思いつつも。でもまあ、
うん、
変わるよね、とは思う。変わっちゃうよね、っていうか、うんうん、それはもうなんか、長年続けてきたことからこそ変わってしまったものだから、うん、もうなんかどうしようもないかなっていうのは感覚的にはあるかな。
うん。
うんうんうんうん。
そうね。
うん。
その、ワイワイ雑談するっていう感じのところ、まあ、
うんうん、
どうだろうな。その自分でその、さっきも言ったけども、昔やったテーマだからなって思っていて、若干自粛してるところは確かにあるかなと思ってるし。
うんうん。
うん
うん
で、まあ、でもなんか、こう、あえてあがく意味で、こう、たまにこう、懐かし系の話題をやるっていうのは、こう、意図的にやってるつもりでもある
んで、ね。ああ、まあ、それはそう。なんか、うんうん、ほどほどね、織り混ぜて、みたいな気分ではやってる気がする。
うん、その、うんうんうん、僕目線ではね、こう、春さんダンサーが同じかどうかはわかんないんだけども、
うんうん、
まあ、結局僕の思い出は有限なので、
うんうん、
過去の話はほじくっても、こう、限界が出てくるんですよね。
うん、うん、それはそう。
で、ある種未来の話題はこう無限にあるので、うん、最近何やってるっていうのはこう尽きることなくできるっちゃできるんだよね、
うんうん、
だからどうしてもこう長年やってると最近の話題が増えてきちゃうっていうのは自覚はしていて、
うんうん、
そう、それ一辺倒は嫌だから昔の話題も掘り込んでいきたいっていうのが今のスタンスになってるかなっていうのはまあ思うな。
なるほどね。
でもとはいえ番組があるからゲームの話をしているような感覚っていうのはなんかあんまりそこは意識したことが正直ないんだよ。
まあそうですね。
いや、もちろん番組で話すから、話すことを、話したいことをまとめないとね、はある。
ああ、そうね。
特に俺なんかは喋り割と下手なので、自分の中でこう、まとめなきゃなっていうのを感覚としてずっと持ってるんだけど。それはあるけど、それ昔からだしな。で、なんか遊ぶ作品を、なんかその番組でこう、なんか話したいからとか、そのエッジの効いた作品を話したいからなとかっていうのはあんまない。ですけどね、
まあ
そうだな、
今までゲーム選びに影響があるかっていうとないですね、う
ん、ない、
うん、
やっぱり遊びたいものがやってる。だからもしかしたらその山田くんさん の、 あの話してほしいゲームだったりとかあの、
うんうん、
これっていうゲームとずれてるのかもしんない。だからそう感じるとかっていうのはあるかもしんない、うん、でもそれはもうしょうがない、うん
まあ、まあね、
そのそ
れ、そればっかり本当に自由にやってるからなって思う。いや、まあまあ、実際それは想像していってるだけで違うかもしれない。
うんうん。
うんうん。
いや、番組があるからゲームの話をしているっていうのは、別に間違っちゃいないというか、
うん、
ね、今、春さんがおっしゃったように全くないわけじゃないんだけど、
うんうん、
でも、例えばその、単純に、やった新作が面白かったとか、
うん、
自分が面白いと思ったものをやっぱ話したいっていう欲って僕らあるじゃないですか。
うんうんうん
うん、でその時に、その、なんか別にこんなに面白い作品があって、ここの部分がすげえんだっていうことがいっぱい言いたいんですよね。皆さん多分リスナーさんもご存知の通り、長いんですよね、この番組って。それは、ここが好きなんだっていうのが単純に溢れ出ちゃってるだけなんですよね。
うんうん、
そう。で、その別に例えばここはこうだったけどねみたいな感じのこと、そのマイナス面のことを言う暇がないっていうだけだと僕は感じてるというか、
それもあるだろうね。
それもあるあるある。 優先度が低いって感じ。
そうそう、そうなんですよ。だから、ハルさんがおっしゃった通りで、だからそんなにね、その、番組のために僕らがゲームを選別してるとか、まあ、話しやすいゲームと話しにづらいゲームっていうのは確かにあって。あ、
それはね、あるある。
うん。でもそれって単純に口頭で説明してイメージがしづらいとかそういうことだったりするんですよね。あと自分自身が何を面白いと面白がってるのかっていうのがなかなか言語化しづらいとか、そういうのは確かにあるから、うん、そういう意味では選んでる部分はあるかもしれないけど、何を話すか、うん、実際プレイしたけど話してないゲームもまああるっちゃある、
ね、あるあるある、話してないし話せてないっていうのもある。時間的になんかタイミング的に合わなくて結果話さなかったでもう旬過ぎたしいいかなみたいなのはある。
そう、それは
もう昔からあるし、
本当にある。そう。まああとは最近のゲームが本当によくできてるものが多いなっていうところで、うん、昔の話ももちろん面白いしすごくいいと思うんですけど、普通に最近のゲームが面白いからそっちの話したくなっちゃうんだよねっていう感覚かなと僕は思いますね。
そうだね。
なんか想像するにこう、このゲームの話みんなしとるやんみたいなやつ、ま
あ、それもあるかもしれない。
を選んでるみたいな感覚になってるのかもしれないけど、普通に面白そうだからやりてえんだみたいなさ。
いや本当本当で、やったらめちゃくちゃ面白かったから喋りてえんだっていう。
いや分かんないよ。それのことを言ってるのかどうかすら分かんない
けど。いや分かんないけどね。
想像するにそういうのだったらそうだよねっていうのはあるかなと思うんでね。そうそうそう。
そうだね。
まあ思ったりちょっとしたんで、まあまあちょっとそういう自分たちが今どうなってるのかも、なんか あえて言葉にしてみるのも面白いかなと思って、ちょっと今回このお便りね、読まさせてもらったみたいなんですけど。まあまあ、それぞれこれ聞きながら多分思うところも皆さん、こうね、他のリスナーさんでもいろいろあると思うんですが、うんうん、まあこれに関してはあんまりこうツイッターとかで言わなくてもいいかもしれない。なんか、自分が壊すっていう、なんか、同意なり批判なりを書くのは、ちょっとこれに対してはちょっと、飲み込んでって。自分のそれぞれみんなこう思うことはあるだろうけど、ちょっと飲み込んで、なんかちょっと熱高くなりすぎそうだから、
うんうん、まあどうしてもなんかね言いたいことがあったら全然番組宛てにそうそうそう送っていただければ、
あ、そうそうそう、
僕らは確実に読んでますので、
そうそうそう、
そうですね、は
い、ただこの人が言ってることも分かるし、なんか別に批判してるわけでも全然ないのよね、こっちとして。
うんうん、
そうそうそう、だからそういうことを言ってくれるのはむしろ嬉しいかもしれないと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、あ、でも強いて言えば楽しんだ部分も教えてほしかったこの番組、ね、全部聞いて どうだった、このなんか、うん、すげえこの話題超面白かったっすとか言ってくれるとすげえこうなんかお呼び立てる感じ。
そうだ
な。ダメやつっていうね。うん、だろうって
思ったりしましたよ。
そうだね。まあそうだよな。いつかな、番組アンケートとか取ってみたのかなってちょっと思ったりもするんだよな。
ああ、どういう、どういう、こういう話題やってほしいですか。
なんか3人の中で誰がいらないですかみたいな。
やめろやめろ。
ああ、怖い怖い怖い怖い。
そういうシステムあるの。
ああ、ハラハラする。
ああ、怖い。
ハラハラするっていうか、そんなの数字で見せられた日にゃですよ。
そんな具体的計画があるわけじゃないんで、まあ、あれですけども。
うんうん、
でもなんか、この話題とかに絡むなと思ってるのは、その、
うんうん、
ゲームなんとかもまあ、5年やってるわけね、5年。
そうだね。
長いですよね。
もうすぐ満5年なのかな。6年目が見えてきたなと思うんだけども。
うんうんうん、
まあもちろん長く聞いてる人もいるし、最近聞いてくれてる人もいるだろうしで、
うんうん、
多分何らかでこう、このエピソードがきっかけになっただったりとか、
うんうん、
これが好きだった、こういうジャンルの話題が好きだったのがあったりとか、
このシリーズが良かったっす。
逆に言うと、逆に言うと、このエピソードで冷めたとかもきっとあると思うんだよ。う
ん、いや、あるでしょ、もちろん。
そう、まあ、その人はもう聞いてないんで、アンケート
か分かんない。まあ、もちろんね。もちろんある。でも、なんかそういうのを聞くのって大事なことよね、とは思うのよね。
うんうんうん、
よくよく考えたら、全然その、まあ、言い方あれですけど、マーケティング的なこと全くと言っていいほどしてないですね、僕。
そうそう、やってないんだ、俺。
うん、
本当にこう、好き勝手にやってるところが、
うん、
自分たちの好きなようにやってるのが現状ではあるんでね。
う
ん、
そうだね。
まあ、本当に、さっき言ったアンケートも何にも具体的計画はないんだけども、
うんうん、
やった方がいいのかなって思った時は確かにある、
ね。番組の長さ的にはどうですかみたいなね。
長いですよねみたいな。
いや、もう正直今聞いてる人はそれが良くて聞いてる人が多分まあ多数ではあるから、
まあ
現状ね、毎回こんぐらいの長さでやってるから、
うん、
とは思うんだけども、まあでも一応ちょっと確かに聞いてみたいとは思ったりはするよね、
う
ん、確かにね。
そうそう、で、うん、そして聞いてた時もね、結局はその聞いてくれてる人が答えてるだけだってことを思いながらね、こう。
そうだね。
聞いてない人の意見もきっと見えてないだけであるんだみたいなこと、
そうだろうな、離脱組みたいなのあるだろうなみたいな、
あるだろう、
想像しながらね、
なんかねこう自分を戒めるみたいな意味ではそういうのもあってもいいのかもなと思ったりもするわけですよね。
はい、
うんうんうん、でもあんまりアンケート長いとな、答えてくれる人減っちゃうしなとか言ってね、そこでもまた悩むねきっとね、やろうと思って
まあまあでもね、まあ、こういうお便りもらえてね、
う
んうん、これはこれでありがたいご意見だと思うんでね、
そう
です
ね、勇気いったなとは思いました、うん、
全然、うん、
エネルギーを感じましたね、
うん、今後ともねお便りとして送っていただけると、読むあの何番組内で紹介できるかできないかはもちろんさておきとはあると思うんですけども、うんうん、参考にはしたいと思うんでね、うんうん、
はい、
そういうのもお気軽に送っていただければなと思います
ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日の3通目、うん、今度はダンさんかな、
はい、まあ、少し前のいただいたお便りなんですけれども、
うんうん、
お名前が月一さん、はい、件名が自分のために作られたゲーム、
うんうん、
本文読み上げます。小平さん、春さん、ダンさん、こんにちは。
こんにちは。
先日は待ちに待ったティアキン会楽しませていただきました、うんうん、トークにあったハッピーエンドに至る動線を納得させてほしかった、
うんうんうん、
自分は納得できなかったけど対象プレイヤーの中心は自分ではないという言葉にとてもうなずきました、
うんうん、
そこで、3人にお聞きしたいのはその話とは逆で、ほうほう、万人受けしないだろうけど自分にはぶっ刺さったゲームのストーリーやシステムです、
うんうん、
例えば僕の場合はアークザラッド2です。
お
ー、RPG におけるストーリーは、魔王を倒して世界滅亡を防ぐが王道ですが、このゲームは、魔王に世界を滅ぼされてからラスボス戦に入るというえぐいゲームです、滅んだ世界をしっかり見せつけられてから戦闘に入る演出、
うん、
戦闘中の圧倒的な虚無感、アホみたいに強い魔王、
あいつ強いんだよな、本当な、
全てが自分にぶっ刺さり忘れられないゲームとなりました。
うん、
3人の万人には勧められないけど自分にはぶっ刺さったというお話ぜひお聞きしたいです。それではこれからもお楽しみにしておりますということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ、ここのあの、お便りの中で、ティアキンの中でこう、触れられてる、その、ハッピーエンドに至る動線を納得させてほしいとか、
うんうん、
でも、僕が中心じゃないんだよなっていうのは、多分僕が言ってた話だと思うので、うんうん、まあ、共感していただけたんだな、ありがたいなっていうところと、
うん、
でも確かに、その、自分には刺さってるけど、他の人の評価はあんまりみたいなゲームって、まあ中にはあるよなっていう風に感じてて、うん、まあこの番組では相当時間をかけていろいろ話してるから別に深掘りはしないんですけど、僕の中ではやっぱりラストオブアス、特に2の方、うん、パート2の方は、
まあ思い浮かぶわね。
それに、まあ、当たる部分なのかなっていうのはすごく感じたんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかお二人はこういう、うん、ね、自分は刺さったけど他の人はあんまりそんなに評価高くないなとか万人には勧められないなみたいなタイトルってあったりします？
俺はね、これ思いついたのはドラッグオンドラグーンの初代なんですよ。
あ、
うわ、
ちょいちょい名前が出てきますね。
私はちょいちょい名前出しますけど、一般的にはなんだこのゲームみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと産地削りすぎじゃないですかみたいな、ね、
お
EGM もなんか混沌としてるし、
うんうん、
エンディングも何個かあるけど6などないしみたいな展開もなんかもう主人公喋らねえしもう主人公残虐だしみたいなでもなんかね、俺はやっぱね、あのゲームがそれまで遊んだゲームにないものを持ってる感じがしてね、やっぱりすごく楽しいんだというか、
当時としてはかなり異色なね作風というか、
うん、
うん、ドギモ抜かれた感じはありましたよね。
そうなのか。
途中からだって、この世界もうどうすんのみたいな感じになっていくんで、そうそうそう。まあ、BGM もね、結構ね、その変なオーケストラの曲の一部分を切り抜いて、うん、それをこうループさせたりとかっていうことで BGM として成立させてるみたいな、結構特殊なことをやってるんですよ。でそれも、しかもそれの参考にしたのが、あの映画のエクソシストかなんかのサントラを参考にしたっていう、カオス
すぎ
だから、その、まあ、ある意味その 恐怖感というか、
うん、
あの、そうですね、恐ろしい世界を、まあ、そもそもゲームとして表現したいんだ。で、それに合う BGM を作ってくれって言われて、なんかそういうのを参考にして作った。要は、普通じゃない BGM を作ったみたいな話があるらしくて、うん、そういうところもなんかやっぱ個性強めで好きだなって思うけど、やっぱ一般的にはちょっと受け入れがたいよねっていう。スクエニが合併して出した最初の作品これかみたいなね。
最初がそれだったっけ、スクエニーになってから。
らしいっす。でもなんかこの前のなんかね、いろいろ話見てたら、どうやらエニックス案件だったらしいっていう、またダブルの衝撃があるんですけど。
エニックスなんだ。
エニックスっていうのもまた、なんかね、スクエアっぽさはあるけどね、どっちかっていうとね。
そう、思ってた、そう思ってた。
スクエアっぽいの、ちょっとまあ中二っていうか、先進的なイメージがあるけど、エニックス案件だったらしいっていうね。そうそう、その辺も面白いですね。なるほど。
へ
え、それを思い浮かびましたけど、
ね。なるほど。小平さんは何かあります？
僕はやっぱり FF15 かな。
ああ、やっぱりそうなんか。
万人には勧められないな。
16よりもやっぱり15。
16は普通に勧められると思うんだよな。
勧められる。うんうんうん、15は勧められない。
15は勧められないね。
ああ、なるほど。あ、そうなんだ。はっきり言っちゃうんだね、そこは、ね。
言えちゃうんだね。個人的にはどっちもなんか同じぐらいやってみたいっていう、なんか、その興味としては両方同じぐらいあるな。
わかるわかる。
こっちとしては。
まあもう、別にこう15ダメだっていう気はないんだけども、昔ゲームなんとかで話した通りではあるんだけど、15のストーリーはね、その閉じ方はどうなんですかって当時すごい思ったからな。
やっぱ未完成感というか否めないっていう感じがあったりするのか、う
ん、そのここからあのなんていうの、あの例えがまだ良くないんだけども、うん、ゼノギアスを思い出すんだな、うん、
あ、なるほど、ね、
途中から年表っておなじみ、
そうここ作ってないですよねっていう瞬間をあるんですよ、
ね、あ、まあでも確かに同じ匂いは感じるかもね。
うん、で FF15 の場合はそのストーリー終盤のチャプターぐらいから一気にその気配が強くなってくるのでね、ここからこう閉じていくんです、あれこのキャラクターここでこう戦うんじゃなかったんですかみたいなのが結構あるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、積み上げられた宿命感がこう、あの、いや、それ宿命じゃなかったっすよってなるんで、ちょっと待ってくださいよってなるんで、ちょっと待ってよ、それってなるの。
ショートカットするんじゃないってなる。
なるほど。ああ、なるほど。
感じになるのか。
ああ、そこがちょっとこう、もやもやが残っちゃうわけですね、その
部分が。だってこの声優さんですよ。どう考えても大事なキャラクターじゃないですか。
声優に語るなよ。
いや、まあそうね、どうしてもそう感じちゃう部分はあるけどね。この声優が使われてるってことは、こいつ重要なキャラだぞって思っちゃう
かも。どう考えても大事って。
うん、確かにある。
あるある。
その感じがこうストーリーの終盤にこう怒涛のように押し寄せてきて、
うん、
お、終わっちゃったってなるからね。
なるほどね。うん、
まあわなわな震えましたよね、あの時はね。
まあ、でも小平さんのなんか話の雰囲気を聞いてると、ゲーム自体はクソゲーじゃないみたいななんか感じもある。
クソゲーじゃない。そのストーリーの畳み方が本当にダメだなって思うんだけども、
忌憚のないご意見。
そうじゃない部分が他方あるから、そう思うよね。
なるほど。そう
だ
よね。
だからやっぱなんか嫌いにはなれないみたいな感じ。
うん、ストーリーの畳み方は本当に嫌だったんだけども、
何回言うんすか。
普通に リアル涙を流したゲームでもあるので、
ああ、やっぱそれぐらいやっぱ心は動かされてるんですね。
うん、ゲームシステムとストーリー終盤の展開の、
うん、
このシステムこう使ってくるの反則ずるいみたいなこう泣き方もしたしね。何、4人で旅してきた感の旅の締めくくり感っていうのは僕はすごく良かったと思うんだけども、その良かった部分がまた悲しかったなーっていうのも思うのでね、
うん、
いいとこめっちゃあるし、すごいいいゲームだなっていう感じはあるんだけども、
うん、
それを一発で相殺しうるレベルの、できてない感があるんですね。
なるほど。
そこの破壊力なんやろな。
うん、プラスで積み上がってきたものを本当になんか一気にマイナスに変えうる力があるんだけども。
はぁ。
逆にすごい。
うん。
いや、それをなんか一周回って体験したくなる感はなんかあるんだよな、小平さんの聞いてると。
うん。で、なんかその覚悟が持てるなら遊んでいいと思うんだけども、なんかね。
まあまあ、万人にはおすすめはちょっとせんよな、みたいな。
うん。そう。そこがとてもね、 面白いゲーム教えてって言われて、うんうんうん、いや、わからんで、で、FF15 は楽しめるかなっていう気持ちがどうしてもあるからね、こう、進めがたいなって思うよね。
ああ、なるほどね。
すごい、メタ視点でそこすらちょっと面白いに感じちゃいそうなんだよ。
うん、ね、もう16が出た今であれば、まあ、万人に進められるのは16だと思うんだよね。リスクを払うんだけども、すごく刺さるかもしれないよってものが15だなと思うのよ。
うん、楽しいね、その話聞いてると。
うん、なるほど、ね。
なんかね、こう、未だに、僕の中でこう、史上最高の FF は15だと思うなとは思うというかね。
うんうんうん。
いやー、なるほどね。いや、じゃあ、今の話お伺いしてて、
うん、
僕、ちょっともしかしたらラスアス違うかもって思っちゃいましたね。
お、なんだ？
ダークホースが出てきた？
いや、じゃあ別のタイトルが浮かんだじゃなくて、僕はラスアスをおすすめしたいんですよ、本当は。
うんうんうん。
だってめちゃくちゃ面白かったから、僕が。
なるほど、なるほど。
すっごく良かったから、
うん、そうそうそう。いや、逆になんで自分のために作られたゲームだと思ったのか、うん、さっき軽くスルーしてたけど、何なんだろうなっていう、その要素。いや、
だから、それは僕は、ここ、その懸命としてね、自分のために作られたゲームとして月一さんがね、送ってくださってるけど、うんうん、自分のために作られたとは、とは感じてないけど、うんうん、正直にね、正直。うんうん、ただ、月一さんのおっしゃる、その万人には勧められないけど、自分はまあ、すごく刺さったよっていう意味では、あ、僕はラスアス、特に2かなっていうふうに思ったわけです。
うんうん、
で、その、まあ、ラスアス2は、まあ、いろんなまあね、賛否あって、
うん、
で、まあ、非の部分で言うと、まあ、単純に、まあ、いろんな意見があるから、別にこれだけじゃないとは思うんですけど、
うんうん、
単純に、結構残酷な描写が多かったりだとか、
うんうん、
その、まあ、1の、これネタバレ入ります。はい、はい、ラスアスパート2のネタバレ、すっごいでかいネタバレ入ります。
あ、はい。
はい。と言っても、まあ、冒頭に入るんですけど、ワンの主人公だったジョエルが冒頭に死んじゃうと。
うん、うん、うん。
なんだよ、それっていう気持ちになっちゃうっていう部分も大きいし、
うん、うん、うん。
そのジョエルを殺したアビーが後半主人公として操作しなきゃいけないことの苦痛みたいなもの。
うん、うん、うん。
そういう部分だと思うんですよね。
まあまあ、わかりやすくそう。
ざっくりと言うとね、もちろん細かい部分で言えば、なんかこう、まあね、まあちょっと言葉が難しくてあれですけど、まあポリコリ関係のこととか、いろいろね、あると思うんですけど、僕は結構ね、ポリコリ系も含めて、めちゃくちゃうまく脚本に盛り込んでて、なんか、俗に言うそのポリコレ系とかって、それでその批判を受けてるような作品って なぜ批判を受けるかっていうと、
うんうん、
そのキャラクターが、その、うん、例えば、まあ、性同一性障害をお持ちだったりだとか、うんうん、その、いろんなこう、人とちょっと違うものを持っている、
うんうんうん、
そういう個性を持っていらっしゃる方々がキャラクターとして出てくるんだけど、
うんうん、
それを持つ、その、必然性がないというか、そういうキャラクターである必然性がないのに無理にそうしてるから違和感があったりとか、ストーリーに破綻があったりだとか、納得させてくれないなっていう感じがあるのが多分不満につながってるんだろうなって僕は思うんですよ。だけど、ラスアス2では、ものすごくそれが全部納得が僕はさせてもらったんですよ。
俺も別にそんなにそこに違和感は感じなかったかな。
その、うんうん、アビーがムキムキになるじゃないですか。
うんうん、
あのあたりとかもう本当にアビーってなるんですよ、僕はね。それは最初は戸惑いましたよ。え、うんうんうん、アビーを操作私がするんですかみたいな。うんうん、みたいな。やだっていう気持ちはあった。そのアビーの過去編とか、アビーのお父さんがどうなったとか、そういうのを見せられて、アビーのことも、その、なんていうか、こいつのことも嫌いになれないみたいな感情にさせてくるんですかみたいな感じになったけど、もうでもやっぱやってて、ムキムキになっていく理由がやっぱすごく伝わってくるし、
丁寧なんだよね。
そう、女を捨てて、自分はその復讐のためだけに生きるっていう、そのアビーの決意とかっていうのがあの体に現れてるんですよね。
うん、
女らしさを捨てているっていうことから多分ああいう体格っていうのもわかるし、うんうん、まあ主人公のエリーの、まあ同性愛っていう部分も、 前作から描かれてたし、うんうん、今作でも、まあ、ちょっとやたらと強調しすぎてる部分は確かにあるかもなとは思ったけど、
うんうん、
でもやっぱそういうその彼女の育ちというか彼女の生まれた環境からするといろんなその自分以外は全員敵みたいな感覚絶対あっただろうし、
うんうん、
やっぱそういう部分からしてもそういうなんていうんですかね、一般の人と違う感覚を持つのは当然だよねこの子はっていうのはやっぱ全然わかるし、
うんうん、
だからちゃんとやってればちゃんとプレイしてちゃんと物語を見ていけば全部納得させてくれるはずって僕は思ってるんですよ、
うんうんうん、
もちろんそれは受け取り方次第だからそう思わない人もたくさんいるっていうのもわかるんですよ、うん、
少なくともダンさんはっていう話、
ね、そうそうそう、少なくとも僕はそう感じたんです。で最終的にはめちゃくちゃ良かったし、うん、その一個一個の演技も演出も本当に良かった、
うんうん、
めちゃくちゃいいものを見せてもらった、
うん、
だから本当は進めたいけど進めた結果なんてもの進めてくれたんだって言われる可能性も十分にある、
まあまあね、
っていうことなんですよね。
刺激は強いよね。
そうそうそうそうそうそう。だからこの何なんでしょうね、このその今の小平さんのお話聞いてるとこれはもういや進めたくないっていうかその進めない方がいいっていうふうに思ってるわけじゃないですか。
まあ、俺も言い方としてはラスアスパート2はそっちの言い方をしてるよね、
うん、
本当はちょっと進められないっていう言い方を
してる、ね、ちゃんと見てって思うんですよ。ちゃんとこの作品を見てっていう。
いやでもダンさんの言ってることもめちゃくちゃわかるからね。
そうだね。
でも例えば僕の奥さんとかもその残酷な描写がすごく苦手だったりだとかするから、
うんうん、
そういう作品の僕がラスアスパート2こういうシーンがあってこういうシーンがあってこうやってって話そのシーンの話を聞くだけでもあもうやだそれ以上やめてってなるような人なんですよね、
うんうんうん、
だから、うんうん、それをプレイしててしんどい気持ちになっちゃう人がいるっていうのは理解できるんですよ、
うんうんうん
うん、だから進められない本当はちゃんとこの作品と立ち向かってくれれば最後まで乗り切ればめちゃくちゃ良かったって思ってもらえるはずなんだけどなーみたいな、
うんうんうん、
そのじれったいみたいな気持ちがすごく強いから、
うん、
進めたいけど進められない作品だったんだなって思ったっていうことです。
そうね、だからいろんな人がゲームに何を求めてるかっていうのを違いみたいなのがあるんだろうなとは思う。
そうだね、
うん、当たり前っちゃ当たり前
だ。そうね、そう、なんかもう僕が大好きなそのあのゲームの分析とか映画の分析をしてまとめてくれている YouTuber の人がいるんですけど、
うんうんうん、
その人は全部僕よりも深く深くラスアスをラスアスシリーズを研究して解説してすごくわかりやすく面白く説明してくれて、
うん、
最後の最後にでも金払って辛い思いをさせるなって言ったんですよ。こっちは金払ってるのになんでこんな辛い思いをしなきゃいけないんだって言って、作品としては脚本もめっちゃいい、作品としてはめっちゃいいんだけど、うん、これはエンタメじゃないぜって言ったんですよね、その人は。あ、そんな感覚でこの人は見てたんだって思ってすっごいびっくりしたんですよね、
うんうんうんうん、
あ、そういうでも僕にとってはエンタメだったけどなーっていう感じがあったから、
うんうん、
おすすめしたいけどできないなー
っていう。なるほどね。まあでも僕の FF15 も一緒だよなってことは思うというかね、
うん、お
まあ進められないっていうふうなことは思うけども、まあデメリットがあるのを伝えた上で遊びたいっていう人にはこう それこそさっきのハルさんみたいな人には全然おすすめできるゲームですよっていうふうに言いたい気持ちも半分ではあるので。
なるほど。
そんなにダンさんと僕で方向性が違うとも思わないなみたいなことを思ったってこと。
うんうんうん
うん、
多分あのハルさんのドラッグオンドラグーンも僕それこそなんか遊んでないけど、うん、ウツエンドとかで有名だったじゃないやっぱりあれ。
そうだね、ろくでもないエンドしかない。
そう、ね、僕もなんか昔なんかニコニコ動画とかの頃合いにさあの、うん、ドラッグオンドラグーン あのウツエンド集みたいなこう聞いてゾワゾワとかしてこう楽しんでたぐらいなんだけど、
はいはいはい、
まあなんかあのそういうのも僕は遊んではいないんだけども、なんか、うん、あのハルさんがいいと思うような部分の何かもなんか分からんでもない気はするしね、
うん
うんうん、
遊んではないけどもそういう誰かに刺さる何かがあるゲームなんだろうなっていうのは感じたりもするので、
うん、そうね、まあ万人に勧められないのとこう人に勧めないみたいなの、まあ、そこの微妙なところみたいなのはある
よね。そうだね、
それね、
そうですね、
まあなんか、うん、勧められないの軸もいろいろあるだろうしね、なんか、
うん、
ソウルシリーズとかも万人に勧められるのかっていうと違うと思うし、
ね、全然違いますね。
俺もエルデンリングは万人に勧められるゲームじゃないだろうってずっと言って
るけどね。それは間違いないですね。
あいつおかしいからなってずっと言ってるから、
まあ、基本理不尽の塊ですからね、あんなものはね。そうですね、やっぱそういう意味では本当にティアキンというか、まあね、やっぱり任天堂さんって本当にすげえなって思いますね。
まあ、そこはまあうまいのは本当そう
だ、確かにな、うん、戻るね、ティアキンは確かにそういう意味ではこう万人に勧められるゲームだった気がするね、
う
ん、
そういう意味でも得点が高い、そうじゃなくても得点が高い、
ね、
っていう感覚が強かった。
遊んでないけど、バルダーズゲートとかも万人には勧められないタイプなんでしょうって思う。
だ、全然勧められないですね。
そうなんだ
よ。はい。はい。でも、
気になるけど。
でも、そんな、ラスラスとかそういう感じの意味合いっていうよりは、なんか、単純に、あの、難易度が高かったりとか、まあ、ちょっと残酷な、あの、表現があったりだとかっていう程度のもので。
うん。癖が強いとか。
でもなんかあれだよね。万人に勧められないけどっていう前置きがあると、逆に興味惹かれる気持ちもちょっとあるよね。
あるある。
まあまあ、確かに、
ね。あ、そうなのつってちょっと前のめりじゃん。
少なくとも自分に引っかかる要素を持ってて万人に勧められないって言われたら、ちょっと気になってきたんですけどってなるよ、ね。
尖ってんのねみたいな感じに、そうそうそう。あっちゃうよね。
あるな、うん、尖ってるな、
そうね。そういう意味でも別に、ティアキンは尖ってないわけでもないんだよなって思うよね。
そうね。また不思議だよね、うんうんうん、あれもね。
本当すごいよね。
全体的にバランスがすごいよね。どうなってんだろう、うん。ラスアスは完全に尖ってる。
尖ってる、ね。もうそうね。もう、
あれは尖りきってるからこそ。
つもりでやってる。
そうそうそうそう。刃物か。
突き刺すつもりでも。
確かに確かに。それはそう。
さっきからなんかこう話題作を褒めてばっかりですいませんね。もう
なんかこの万人に勧められないけど自分にぶっ刺さって、なんかそれこそなんかテーマ募集とかしたいぐらいの気持ちの。
ああ、そうね。確かにね。その。
でもこのね、お便りで書いてあったアクザラットも確かに、うん、話だけ見ると大概ひどいなっていう。ラスボス前に一旦世界を滅ぶっていう。小平さんやってたんでしょ、これね。
ワン、ツー、スリーと僕はやってるよ。スリーまでで やめちゃったけども。
うんうん。
そんな話
なの。アクツーは確かにな。でもなんか、僕はアクツーに関しては、あの、本当にラスボスが強すぎて、あの、ぐったりした記憶が全てを上書いていたというか。
そんなに、うん。すごいな。
だってあれ、レベル、適正レベルとかわかんないけども、うん、やり込み要素をとことんやってる、余計にレベル100ぐらい余計に上げた記憶があるもんな。
で、やっと倒せたみたいな。
うん、なんか適正レベルをはるかに超えるぐらいやり込みをやるしかないぐらいに追い込まれた感じだったよ。
へー、すげえな。いや、まあでもやりがいは、なんか倒した時のやったというか、強大な敵を倒したかみたいな、すごいあれ、そうね。そうなると。
ああ、なんかぐったりしてた。もう終わった。終わった。
でもかといって、それで世界が救われるわけじゃないっていうことの虚無感みたいなことですかね。ってこと、
うん、虚無感。うん、そうだね。で、その後3があったからね、3どうなっちゃうんだよってやったのもあったけども、まあ、うん、それはそれで話が長くなるんで、うん、3をやった人のお便り待ってます。
また次いつか。なんか昔チラッと聞いた記憶もあるようなないような、こう、ぼんやりした感じ、
ね。話したかもしんないな、確かに。どっかでな。
そうね。
まあでも今日もあと、もう1本ぐらい読めそうなんでね、4つ目いきたいなと思いますけども。
はい。
じゃあ下打ち合わせで春さんがありそうなことを言ってたんでね。
あ、じゃあ4つ目
お願いしましょうかね。
お願いします。
じゃあ、4つ目ですけども、お名前ムナちゃんさんで、
うん、
はい、タイトルがゲームにおける寄り道の重要性とはということでいただいておりますが、うん、本文です。小平さん、春さん、ダンさん、こんにちは。
こんにちは。
高政さんに続き、ゲームなんとか2人目のお便り会レギュラーを目指す男、ムナちゃんです。
確かに、ね、
採用率高いかもしれない。
うん、そうかもしれない
です、ね。月曜日はゲームなんとかで始まり、いつも楽しいポッドキャスト生活を送らせていただいています。ティアキン会で井戸の中の世界の話を聞いて、ああ、井戸があったら入っちゃうな。滝があったら必ず裏確認しちゃうな。
わかる。
とりあえず世界の端まで行っちゃうな。
わかる。
と、自分はゲームをするときかなり寄り道をするなと思いました。それってゲーマーならではだと思いませんか？
うん、
あまりゲームしない人ってまずクリアを一番にすると思うんです。でも僕らゲーマーは二手に分かれた道があったら、まず不正解の道の強い敵が待っていたり、レアなアイテムがある道を行ったりしたら、よっしゃって思いませんか？
わかります。
僕はストーリーが進む前にレアなアイテムが収集できていたり、ステージのボスより強い隠しボスを先に倒せたという優越感に浸っています。あ、そういうことね。先回りしてとかってことかな、
うんうん。
皆さんは寄り道していますか？僕はティアキンは寄り道ばかりで、まだまだ一人の賢者しか制覇できていません、うん。これからも毎週楽しみにしています。番組で読んでくれたら嬉しいなということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
これはねもう完全に俺、うん、
いやもうまあまあわかりますよ、うん、あのわかる。
今度寄り道井戸に入ったら入っちゃうな、滝が入っあったら裏側確認しちゃうとかさ、もう寄り道行って間違ってる方向来たら、いやとりあえず外れを引きてんだ俺はって思いながらゲームのこう分かれ道とかうろうろするからね。ここどっち、うん、外れはどっちだ、こっちかなっていうのを本当にあの下手したら口に出してる時あるから。さすがに一人の時はなんか嫁さんとかいたら、いや、うん、こっちが外れかなっつってそっち行くみたいな。で当たったら、あ、いや、こっち当たりっぽいの、一旦戻ろうかな。いや、でもこっちも当たりっぽいんだよな、どっちかな、とか言ってやってるのがあるんで、めちゃくちゃわかるし、ティアキンはもうなんか、それを完全に逆手に取られたなってずっと最初の方
が。いや、わかる。そう。
井戸もそうだし、地下もそうだしね。
うん。
そう、めっちゃ思うわ。
わかりますわ。
こう本当にね、もう何も息吸うようにもうゲームやるときやってるから、だからなんかふとしたときに自分の行動を振り返ると笑っちゃうときあるね。いやそこ別にそこさ上行かなくてもいいんじゃないのみたいな、何やってんのみたいな思うんだけど、でも行っちゃうんだよねっていうの。
わかります
よ。すごい。
結局その僕らが勝手に脳内で制作者と対話してるんですよ。
まあある意味ね。
そう、その制作者側も多分こう思いながらここに来て、どっちが正解か不正解か、不正解の方から先に行きたいだろうっていうのを分かった上で多分いろいろ配置していて、
うん、
で僕らはその制作者のこのを読むというか、うん、で不正解側を引きたいっていう気持ちがやっぱあるというか、
うん
うん、やっぱそれは絶対こうコミュニケーションの、別に勝手にお互いがやってるだけなんだけど、あのコミュニケーションとしてそこはプレイする中での制作者とのコミュニケーションあるなっていうね、すごいすっごい感じますね。
うん、うん、
あると思ったでしょうみたいなのが特に中盤以降とかからは出てきたりするんですよね。最初の方は結構素直に
あ、まあね、
ダンジョンになってたりとかして、
はいはいはい、
後半になると意外とこれまっすぐ行った方があの良かったんでしたみたいな感じになったりとかして、あーそのパターンねみたいな、う
ん、その例えば寄り道したらなんかちょっとしたものが置いてある、お金が置いてあるとかさ、なんか消費アイテムとかパロって置いてあるみたいなさ、うん、こんなとこ普通来ないでしょってとこに行けそうだから行ってみたらなんか置いてあったってなるとさ、うん、あ、これ作ってる人もそうなんだなって思うみたいな、
う
ん、
そう
あ、なるほどね。
ちゃんと分かってる分かってる、ご褒美用意してますから、
俺もこういうとこあったら行くわ、うん、みたいな、
そう
ちゃんとご褒美用意してきましたからみたいな、
そう
みたいなあるなって思う、
うん、
うん
そうですよね。
その辺はね、なんか、
ね。なるほどね。
別にやる必要もないかもしれないんだけど、うん、なんかそういうところで、こう、プレイ時間伸びてるな、みたいなのもちょっと意識的だったりするしね。
うんうんうん、それはわかる。
うん、僕、あのね、こう、自分の中で明確ではないんだけども、
うん、
この僕、基本スタンスは寄り道しようっていう方が強いんだと思ってんだけども、
うん、
なんか、ゲームによっては寄り道をしないようになんか自分を強制しようって思う時がたまにあって、
うんうんうん、
なんだろうな、うまい例えが出てこないけども、ラッサスとかはそうかもな。ストーリー的にさ、なんかさ、すごい追い込まれる場面とかがあったりするとさ、寄り道しないでこうまっすぐ走り抜けなきゃみたいな場面とか、そう、あのすごい強いられる場面っていうのかな、ああいう時になんかこう結構昔はそのそうは言っても寄り道するものあるでしょうっていう気持ちが強かったんだけども、
うん、実はこういうとこに隠し要素あったりするんじゃないのみたいな頭とかね、
一回振り返ろうみたいなことを思ったりするのが強かったんだけども、
うんうんうんう
ん、なんかそれもなんかちょっと違うなっていつからか思うようになって、
うんうんうん、でもそれもわかるな。
ストーリー的になんかこうしろって言われてる気がするときは、うんうん、極力自分をそっち側に寄せようっていうふうに思うようになってはいるな、
う
ん、でもなんかうまくそれが全部のゲームで一本筋立ってるかっていうと僕の中では立ってないから、
うんうんうん、
なんかゲームの雰囲気とかによって自分が変わってってる感じがある
かな。確かに確かに。なんかそこのシーンのエモーションみたいなのを重視したい時って確かにあって、そういうので無視したり、うん、 無視しというか、うん、その衝動に蓋をするみたいな時って確かにあるなと思って、うん、でもそういうとこに限ってなんか隠し要素とかあったりして、
う
ん、
そうやろうって思って
なんだろうっつって、ね、
トロフィーがーみたいなことい
やそれこそねあのオープニングで話してた龍が如くのねあのミニゲームもまあ同じようなことかなとは思いますよ。
ああ、そうだね、きっとそうだね、うん、
ストーリーの雰囲気に合わせてそのまままっすぐ行きたいみたいなのがやっぱ多少あるし、うん
うん、それはある、
うん、やっぱそこ あの思考の誘導その心理の誘導みたいなのがうまいゲームがやっぱこう没頭させてくれるんだろうなってやっぱ思いますよね、
うんうんうん、そうだよね。
なんかこうやっぱ最近はね親切設計だからこそなんかちょっと大きなボスに行く前に、お前準備しておかなくて大丈夫かって言ってくれるキャラがいたりとかするじゃないですか。
そうだね。
で、はい、いいえ、みたいな、ちょっと準備してくるわ、みたいな感じで、こうね。
ザ・ゲーム文脈というやつね。
そうそうそうそう、そういうのも、まあ別にその言葉通り受け取ればいいはずなのに、あ、この後長いんだな、みたいなのが、こう、やっぱ、こう思っちゃうじゃないですか、どうしたって。
そうだね。それはそうだね。
ね。だけどそれを、あんまり、こう、深くそこまで感じさせないけど、細かくいろいろやってくれてるゲームとかが多分ストレスなく没頭できて、
それ確かに
こうね寄り道してるけれども、まあ、本当にでもティアキンは寄り道がそのまま実はなんかねあのストーリー全体と大きく絡んでいってるというか、
うん、
寄り道しなくてもストーリーは進むんだけど、寄り道するとこうよりメインのストーリーが理解度が高まったりだとか感慨深くなっていくっていう要素が非常に多かった、あの作品だったと思うんで、そこら辺のやっぱ設計がいいんだろうなっていう感じをすごくしましたね。
でもああいうさ、なんか二手に分かれててさ、片方行ったら寄り道したらこうなんかいいものあげますみたいなパターンでさ、なんか何のゲームが最初にやり始めたんだろうね。何のゲームかってこともないんだろうけど、なんか別にダンジョンって一本道でも別にいいわけじゃん。まあ自然だよね、分かれ道あった方がっていうのもまあそうかもしれないけど、でもその分かれ道の先に宝箱を置いておく必要は別になかったわけで、誰がやり始めたんだあれみたいなちょっと思ったりする
よね。でもでね、ドラクエとかあったよね。だ
いやもちろんもちろん、いや、ね、そりゃ当然ドラクエの時代なんてもうある程度形が出来上がってますから、 RPG の、
うん、もっと前なのかね、うん、
いや全然前でしょ。
そういうことか。
それこそウルティマとか
ウィザードリーとか
もうそういう、うん、そういう要素全然あったでしょうから、
やっぱ間違った道にもちょっとなんか心折れないようになんか置いといてあげようかとかあるのかな。だから
それこそテーブルトーク RPG の時点でゲームマスターがやっぱこう上手いゲームマスターはそうしてたみたいなのがあるんじゃないですか、
やっぱくすぐりとしてその手法は実は優秀みたいなことか、
うん、そういうことか、
それはあるか、
うん、確かにゲームマスターとしてはこうプレイヤーたちに対して選択肢を提示するわけじゃないですか、うん、はい、こんな状況です、あなたはどっちを選びますかみたいな、で、うんうんうん、こう一応正解の方法はあるんだけど、こう救いの手もう片方にも出さないといけないみたいなこととか、うんうんうん、別にこっちも不正解だったけどこっちに行ったからこそこのキャラはこういうスキルを手に入れたよねとか、こういうアイテム手に入れたよねみたいなことをやんないと、うんうん、単純にプレイヤーが面白くなくなっちゃうみたいなところもあると思うんで、うんうん、でも
そこはなんかこうリアリティよりゲームっぽさがかなり優先されるとこだよなって思ったりするよね。
そうなん
だ、よくわかんないけど塔の上に行くとなんかアイテム置いてあるみたいなさ、現実で考えると意味不明じゃん、
う
ん、
意味不明ですよ本当に意味不明、誰が置いて何のためにみたいな、
なぜここにアイテムが置いてある
の、うん、そしてお前は勝手にそれを持っていくのかっていうね
でもそこの辺はなんかこうゲーム全体のちょっとしたお約束感というか、作ってる方もやってる方もゲームのみたいなさ、うん、なんかそこの面白みみたいなところがあるんだろうなみたいな。
だから面白いのがやっぱそれこそ最近のね、ライトノベルとか、漫画とかアニメとかっていうのが基本それをベースにもう語られてるというか、
そう、ね、
まあそうだね、ゲーム文脈みたいなのがね、
そうそうそうそうそうそう、宝箱っていうのが当然あるよ、あるし、その罠があるしみたいなものっていうのは、あんまりそこに対してこう疑問を持たないというか。逆にあえてなぜそうなのかみたいなことを解説することで面白みを増している作品とかも結構あるし、僕そういうの好きなんで、その
再解釈みたいなことだね。
そうそうそうそうそう、
なるほど、ね、
今まではゲーム的なご都合でそうなってたものをいろんな理由をつけて、その世界では自然なことであるっていう風に解説してくれてる、説明してくれてる作品が僕すごい好きで、
なぜならこういう理由があるからだっつって、
そうそうそうそうそう、ダンジョンがなぜあるのかとかね、そういうなぜ無限にモンスターが湧き出てくるのかとか、そういうのがちゃんと説明されてるとすごく面白いと思うんで、なんかすごい 文化の入り乱れ方というか進化の仕方だなって思いますよね。
うんうん、そうだよね。
都合でやってたものがもうそれが礎になってるみたいなことですからね。う
ん
う
ん
う
ん、確かにね。うん、
面白いよね、その辺は、ね。
面白いですよね、
うん。本当だよね。なんか自分が生きてるなんか三十数年の中で、こういう文化観って変わった気がするもんな。い
や、かなり変わりましたよね。
ちょっとなんか一周回った感はあるのかもしれないですね。
本当だね。
それは確かにそうかもしれない。
なるほどな。
まあそんな感じですかね。時間的にも。
そうだね。お時間的にもこんなとこですかね。
はい。
まあ、四つ。いつも通りですかね。まあ、読めたんで、よしとしましょう。
ありがとうございます。はい、
じゃあ最後、エンディング入っていこうかと思います。
はい。はい、
作曲、編曲、音声編集、イマジナイーライブなどは、カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディング。
今週もお便り4通読むことができました。うん、まあ冒頭に言ったんですけども、
うんうん、
読ませてもらったお便り全部はこう、2023年中にもらったお便りだったんで、まあ結構時間経ってたやつも あったっちゃあったんですけどもね。
うんうん、
まあ今年もいろんな人のお便りをお待ちしております。
よろしくお願いします。
うん。あとあれだ。これまたちょっと気まぐれにやり直していかねばなと思ってるのは、ツイッター、X の中で、
うん、
週1ぐらいでお便り紹介してたんですけども。
あ、はいはいはい。
まあ、Your Gotti とか、あの辺ので、こう、パンクしていて、ちょっと中断してたんですよね。
うんうん、
あれもそろそろ再開せねばなと思っているので、また、多分、遠からず週1ぐらいでお便り紹介しだすと思うんでね。
うんうんうん。あれも結構ね、盛り上がってるというか。
ね。
うん、そうなんですよ。
うん。
あっちの、ね、SNS 上の中でもこうお便りこんなのあったよみたいなんでこうコミュニケーションができればなと思ったりもするんでね、
うんうんうん、直接ねリスナー同士がこう、
うん、
なんだろうやり取りできるみたいな場になってましたよね、
う
ん
う
ん、あれね
そうそうそう、
うんうん
あれはまあ、僕らももちろんね
めっちゃいいと思いますねあ
れそう、
うん、
この番組の中でねこう全部のお便りを紹介しきれないっていうのが現実あったりもするので、
うん
まあ、SNS 上であったりとかそっちの方でもぜひとも交流ができていければなと思ったりもしております
はい、はい
まあ、というのとね、普通にこう番組の中で読まれるようとしても送っていただければ必ず紹介できるとは言えないんですけどもね、極力紹介できるように本数多めに取り上げていきたいなと思っていることと、まあ番組の中では紹介はできはしないかったとしても、まあ僕らの中では読んで、うむうむと思ったりをしているというふうなところがあるんでね、
はい、
お気軽に送っていただければなと思います。
はい。
はい、
そんなわけで、いつもの定期読んで終わっていこうかなと思います。この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しておりますお便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください番組ブログはゲームなんとか .com 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com ですアドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますのでそちらをご確認くださいついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びますその他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください
はい。
そんなわけで第88回はこの辺でおしまいですまた次回お会いしましょうお相手は小平と
アルト
ダンでございました
それではまた来週
バイバイ
今年もよろしくお願いします。